呼吸するお寺を法典院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、このインターネットラジオポッドキャストはですね、2011年度、月替わりで、いろんな方に登場いただいて、それぞれの思い、この、未来に向けた挑戦をですね、一つ一つ伺おうというそんな企画で、今やっております。今回2011年12月の収録は徳原正和さんにお越しをいただきました。隣にいらっしゃいますが、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
徳原さんはですね、何に挑戦してこられたのかというところをまず言うと、一番先に出てくるのは多分長屋の再生ということだと思うんですが、それだけではなくいろんな町と人、さらには歴史とですね、未来というもの、あるいは多くの人たちの、その生活と文化をつなぐいろんな、デザインを、されてきて、いらっしゃるかと思います。そういういろんな活動の、止め金というんでしょうか、あるいはリーダーというんでしょうか、いろんなことをされてきたご経験をもとに今日いろんな話を伺えればと思います。大きなテーマは住民に託すことと掲げさせていただいておりまして、2001年以来、この大手院も、その上町台地と言われるところの、台地のへりにあるんですが、上町台地界隈の、真ん中にある、空堀という界隈で活動されてこられたいろんな活動を軸に、いろいろ住民、そして、そこにおけるいろんな人たちとの関わりを、今日伺えればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、いつもの通りに、4部構成で伺っていければと思いまして、第1幕は、ご自身がですね、建築家というものになっていった道のりについて伺えればと思います。あ、申し遅れましたが、聞き手は私、大手院寺町クラブの事務局長をさせていただいています、山口が担わせていただきますが、なんかたどたどしく始まっておりますけど建築家、建築士、はい、まあ、専門家の名前としては建築士という資格があるで、まあ、建築家という、職業というか、専門家としての言い方があるかと思うんですが、いつなろうと思われたんですか？
高校の時ですね。
高校の時、
僕はそもそもそのデザインが好きでですね、デザイナーになりたいなとずっとね、思ってました。小学校の頃から思ってたんですね。で、まあ、高校卒業して進路を決める時にデザインだけやってて果たして本当にその将来食っていけるのかなというような、そんなに、まあ、高校生の目から見てそんなにたくさんそういう仕事の需要があるんだろうかっていうの、がね、非常に気になってて、デザインの中でも、意味のある用途のある機能のある、ものはないかなというふうなことを思い始めたんですね。で、建築という、機能のついた、デザインということでね、その建築が面白そうやなというふうに思いました。
なるほど。で、もともとそのデザイナーになりたいなと思いながら、デザイン向いてるなとはこう思う、自信とかこう、
まあそうですね、机に向かって物思いにふける、デザインするというのは非常に好きな分野ですね。今でももう建築の設計というのは、ね、すごく好きですね。
で、そうして高校の時に思い、その道のりはこ うまく進んでいったんですか？山あり
そうですね、まあ、高校3年の時にですね、あまり遊びすぎてですね。それとうちの家は非常に貧乏で、1年間、
はい、
高校卒業してから1年間、アルバイトしようと思って、
はい、
まあ、1年間、ちょっとお金を貯めて、で専門学校に、まあ、アルバイト行ったらまたこれまた勉強できへんもんね。
まあ、いろんな社会勉強が逆に
そうですね。
野川さん1961年生まれて、はい、でその当時の建築の状況というのは割と明るい感じだったんですか？
ああ、そうですね、その社会的なことがあまり見えなくて、その僕ってほんま自分のことしか考えない人で、自分が何したいかを一生懸命考えてたような感じですね。
大体あのバブルの時期とかにはこういろんな建築っていうのがこう動いたりとか、なんかそういう割と建物っていうのは時代の流れをこう反映するかなっていう印象はあるんですけど、その時はとにかくそのデザイナー、特にそのお金になる飯が食えるものとして、まあ形のあるものとしてこう作っていく建築にということで住まれた、そんな感じなんですね。
だからその時目指してたのは、あの単体の建築物がいかにこうデザインされて、まあ、かっこよくデザインされて、そういうふうな、自己アピール、他人のお金で作れる芸術というふうなね、ずるい考え方でね
なるほど。でこんな建物すごいなとか、こういう建物がいいなっていう風な、なんかモデルがあるというよりは、こんなものを作りたいっていう風な、なんかイメージが先にあった感じですか。
そうですね、現代建築ってね、はい、言われるんですけど、そういった新しい建築、そういう風なものを目指してましたね。
特にこの建築家に影響を受けたとか、そういうこともなく、こういう建築、まあ、この街のとかそういうのよりは、なんか現代建築として新しいものをかっこよく、
そうですね。僕いろんな建築家の方々がいろんな作品を残してるんだけど、その建物の特徴とかね、誰々が好きっていうのも、まあ、当時では安藤忠雄先生が非常にこう、躍進的にこう伸びて、行った時なんですよね。でやっぱり安藤先生の建物好きでしたし、何かが違うなっていうのはね、ありましたね。他の建築家の方も面白い部分っていうのはね、やっぱり記憶に残ってるし。
で専門学校で学び卒業して、で、まあ、今は六原さんの肩書きをきちんと紹介するときには、六原新建築研究室代表という、ご自身の設計事務所が終わりなわけですけども、そこまでの間もいろんな、なんて言うんでしょうね、ご経験をされた上で、というふうに伺っていて、で逆に言うとそうした他の誰かのどこかの事務所ではなく、最終的にご自身の独立をするっていうところまで、それは最初にもう独立をしようっていうのがあっての、
それはもう最初からありましたね。学校行く前からありましたね。高校の時に建築に進む、イコール、独立して自分で事務所を持つというのがありました。
いわばその建築会社、建設会社のインハウスのデザイナーとしての設計部門っていうのもあるかもしれませんけども、もうそうじゃないと、
そうですね、
建築家として、
当時は本当にそう思ってたし、 今だともう少し広い視野で見れるんやけどどこかに勤めてても、勤めることの方がよくできることもあるやろうし、ただまあ僕は全然後悔してなくて、自分でやっぱり、まあ、思ってたほどね、一生懸命設計ばっかりやってるイメージだったんやけど、思ってるほどできないですね、事務所のお金のことも心配してなかったし
なるほど。先ほど他人のお金で作る芸術っていう、その芸術って言葉がこうハッとした感じがあったのですが、やっぱりそういうふうに芸術というとどうしても作り手のやはりその思想とか、あるいはその意図とか、あるいはそこに込めた思い、まあいわば家はそこで、家だけじゃなくいろんなお店にしても営みをこう送っていくところですから、単に美しいだけではやっぱりそこでダメで、やっぱり機能も求められるところもあるでしょうし、ちゃんとこうなんて言うんでしょうね、まあ、ある程度の年月を、過ごしていくにふさわしいものにならないといけないし、しかし、まあ、何よりも変なよりは、変なというのは、おかし、なんか良くないよりはいい方がいいし、しかしこのいいという価値観もまた多様なわけで、 まあ、そういう芸術っていうふうに言われると確かに建築っていうのは単にその逆に言うと機能だけ満足してればそれでいいわけじゃなくて、どっかでそういう人が満足する何かが必要なんだろうなと思いながら伺っていたんですが、その独立をするまで、ローカラさんの感覚でいくと早かったですか、遅かったですか。
僕は27で独立してるんですけど、
はい、
早い方ですね、
うん、
非常に早い方だと思います。周りの人はまだ僕よりも先輩でもまだまだ独立されてなかったですからね、うん、
で一方で六原さんご自身の感覚だとすると、早かった感じですか、もっと早くとか。
もっと早くは多分無理でしょうね、うん、今ここにいないかもしれない。じゃあ僕ね、
はい、
3つの設計事務所を、
はい、
経験してるんですね、
6
年間6年間勤めてたんですけど、うん、最初の3年は松野八郎総合建築設計事務所っていうところです、
うん
これ松野八郎所長なんですけど、師匠はですね、吉田磯谷というね日本でも有名な建築家がいるんですけど、そこの事務所を出られて、独立されています。で非常に、この設計事務所の中で、勉強会なんかもね多く開催されて、実技と、そういう学習ですね、非常に、ここでは学んだかと思います。二つ目は、福山建築設計事務所というところですね。ここは設計事務所や工務店から設計のお手伝いを任されるところなんですね。いわゆる下請けの、設計事務所です、でここでバリバリもう必死に図面を描くんですね、で図面描くのも好きやったんで、それと松野設計の時は大きい物件もあったんで自分で書くことよりも、トータル的にまとめていくっていうことなんですね、でその詳細なんかを自分でこう書けないような、どっちかというとまだまだ偏ったタイプの設計者になってしまうなというのがあったんですね。
あ、なるほど。こうむしろこう全体を見ていくと、一つ一つのこう緻密な部分とかにこう踏み込んでいくところがなかなか
少ないです。
なるほど。
で、まあ、建築はディテールで決まるんやっていう話もあるんですね、でそのディテールをきっちりと抑え込まんと、思い通りの建物にならないっていうのがあってですね、でまあ、ディティールを学びにその福山さんのところにね、勤めさせていただきました。これは 2年ですね。ここでも松野でも福山事務所でも、非常に徹夜が多かったですね。
まだ若いですからね、まあ、無理もある程度聞いてしまうという、
はい、でまあ、そうこうしているうちにその最後に1年間勤めたのは港建築設計事務所っていうところですね、はい、この港さんは、松野設計の方でね、ご一緒させていただいて、港師匠がですね、独立されてで人も雇えるようになったので、僕その港さんっていうのは非常に尊敬してまして、デザイン力もあるしで、まあ、人を雇ういうことで、うん、福山先生も非常に優れた人なんですけど、うん、お人間させてもらって、
うん、
で港さんのところに行きました、
うん、
でここではその設計事務所、小さな事務所なんですね、港さんと僕しかいない、
うん、
そんな中で、例えば事業収支なんかをね、
はい、
マンション建てていくら建築費がかかって税金がどれだけかかって、うん、何年返済でというようなマンションですとかホテルですとかいろんな大きい規模の、その事業のことも、含んだ建築、
うん、
それと、設計事務所、設計事務所としてね、どんなことが必要なのか、小さい事務所ですから、僕も、そういう部分も手伝うんですよ、税金のこととかね。
なるほど、うん、もう本当にそもそも建築の、施工とか管理だけじゃなく、設計事務所そのものの、
う
ん、管理。
そうですよ
ね。なるほど、
そういうことを学んでですね、そういうことを学ぶとますますね、独立したくなるんですね。
あ、できるかも、うん、大体こう肌感覚でいろんなものが分かってくる、うん、なるほど。
でそういった、それぞれの設計事務所で、いろんな部分を学習して、で独立に至ったわけなんですね、
うん、でこの独立はそういう意味でこう3つ経験を重ねていって、それが統合されたようなイメージがなんかあったんですけど、
そうですね、うん、
最初の松野設計事務所では、そういう全体のトータルコーディネートについて、でその後、福山、さんのところでは、そういう具体的な図面を、まあ、ディテールをどんどん書いていく、はい、でそれを元にして、まあ、いわば、一つ一つの、物件案件に対してどのように向き合っていくのか、その個別の案件プラスその案件ごとの全部のこう、事務所としての運営を、へえ、なかなかそれは初めてこうそうして一つ一つが並ぶと、まあ、綺麗な言葉で言うとなんかパーツが揃ったっていう感じになるのですが、
そう
ですね、その後の独立はパーツが揃ってた上にもう順風満帆、うん、
そうですね、福山事務所でですね、まあ、通ってるわけなんですけど、
はい、
その時に、小説をずっと読み出したんですね、歴史小説を、
はい、
で最初はね、漫画ばっかり読んでたんです、
はい、
でこれじゃあかんなと、うん、言うんで、歴史小説がね非常に好きで、それにハマってですね、うん、結構ね、まあ、司馬遼太郎先生とか、そういった方々のね歴史小説をねずっと読むようになって、もともと歴史建築関係で言えばその城がね非常に好きやったんですね。
ほうほうほう。
で、理想はあったんですよ、そのもうちょっと日本の文化に触れられる建築っていうのも自分の片隅にはあって、うんうんうん、ただそれは、不可能に近い、うん、
城を作ろう
城を例えば設計図とか作っていくと、はい、いうことはね、で、うん、独立してすぐ仕事あるわけではないんやけど、うん、それぞれの設計事務所に勤めてそこのお客さんを取るっていうのはこれはまずいわけです。
あ、なるほど、食ってしまう、うん、ということですよね、はい、こう
だから、まあ、そういったとことは全く関係ない部分、
うん、
学校で専門学校時代に、一緒だった友達なんかを訪ねていって、独立するんでということでね、で二つ目の福山事務所の時に、まあ、下請けの設計事務所みたいな、ちょっと言い方は良くないんですけど、
はい、
そういうふうなことをやってて、僕も、結局はそういうふうな下請けの図面、うんうん、図面を書いていく。でただしその中でも、1枚いくらで図面書くところもあれば、全部の設計をもらって、はい、もちろんデザインとかも込みで、させてもらう、
はい、
そういうふうなのをずっとさせてもらってたんですね。
へえ。
だから一人でマンション全部の図面書いたりするや
つ、
でそんな方向でね、ずっとやってながら、うん、それやりだすともう忙しいんですよ。ずっと図面書いてるような状態です、うん、まあ、デザインもしてそれプレゼンして、
うん、
マンションだったらこんなエントランスのデザインでいきましょうか、うん、というふうなことも提案もするわけなんですけどね。でそんな時にあるお城の修復の手伝いの話が来たんですよ。無償なんです、まあ、でねもうすっごくやりたかったんやけど、食うていかなあかんので、
うん、
これできない、うん、すいませんできませんと、うん、ちょっとは手伝いたいんやけどできません、うん、ということで僕の、 すごくやりたかったことが目の前にあったのに、自分とこの事務職で行かなあかんもんで、できなかったんですよ。でそれがずっと自分の心の中に残ってた、
へえ。それが後々にこうなんかこう脈々と響く何かになってるんですね。例えば長屋というのも一つ城ではありませんけど、むしろ一国一城の主とかっていう時の、城の雰囲気っていうんでしょうかね、家に住むっていう時の家のなんかこうイメージやモチーフっていうものは、なんかマンションの一室とかよりはやっぱああいう一つの棟、長屋であればそれが連なってる棟であって、で、そこに家庭を築いていく、でその家計を支える人が、大体一国一城の主だっていう風な城の城主に例えられるわけですけど、なんかそういう後々になんかつながってるんだろうなという少し気がしました。今も少し、いろいろ発展していってパーツが揃ってっていうように、なんかこう綺麗に、つまりはその独立への道をなんか辿っていったのですが、逆にこう事務所をより新しい経験を、あるいはその経験を通じて知識や知恵を深めていこうという時に、事務所を変えるからこそいろいろ失ってしまうものっていうのもあるような気がするのですけど、それはいかがですか。差し支えない範囲でお伺いできればと思いますが。
そうですね、あまり失ったことっていうのはね、その自分なりに短い期間しか勤めてなかったんで、気が短いかなと。
いや、先ほども六原さんがおっしゃっていた他のお客さん、お客さん同士をやはりその取ってはいけないっていう配慮からすると、複数関わっていけば関わっていくほどなんかどんどんこう狭くなっていく印象を少し覚えましてですね、一つのところにいたら、そこのクライアントに、いわばちょっと配慮注意をしていけばいいんですけど、この3つ、席をお持ちになっているってことになると、ここがダメだとここもまたダメで、そう思うとここもダメだってことで、どんどんこう発躍活動する領域がどんどん狭く逆になってしまうんじゃないかなと思ったんです。
そうですね、設計事務所を始めてから、順調にそういう下請けに近い仕事はたくさんいただいてたんですね、でその中で自分自身も成長するんですけど、その若い時に独立した時に、前の設計事務所と関わったお客さんを取ってはならないという、この考え方ってむちゃくちゃ偉そうやったんやなって気づくんですね。自分にそんな実力ないくせに。
なるほど。
で本当に、自分の実力があればね、そっちの方が相手は幸せなんですね。
ぜひ六原さんのとこに、いや六原さんにっていう、
で、そういう考えは、間違ってたんやなっていうのに気づくわけなんですけど、だからといって前の、設計事務所のクライアントのところに営業に行くとかいうのは別にしなかったですけど、
これずっと六原さん生まれも育ちもお仕事も大阪で、
そうです
ね、来てますよね、で独立するのも当然大阪でと。
そうです、
別の場所に行けば、また新しいクライアントに出会えるかもしれないけども、大阪にこだわって、
そうですね、で、やがてこうインターネットとか、いうのが、整備されてくるんですけど、環境のいいところでね、自分で事務所を開きたいなと思いましたね、湖に面したところとか、そういったところで図面はなんかこうデータで送ったりしてできるんではないかというバカなことも考えました。
いえいえ、そんな夢のあるというか、事務所を、開設されたのが1988年、27歳の時、その時はそのイメージでいうところのこう湖のほとりで大阪港のとか、そういう感じだったんですか。
そうですね、僕琵琶湖が好きでね、琵琶湖を東に望んで、 朝日を、はい、朝日がこう柔らかに入ってくるいうような、うん、具体的なあのイメージもありました。
それでも大阪。
そうですね、結局は設計にしても打ち合わせとか、うんうんうんうん、伝えることっていうのはね、人と人 目を合わせてやないとね、なかなか難しいなっていうのがね、うん、あって、例えば電話でも電話よりも会った方がいいんですね、
うんうん、
でそうやって結局会うんであれば、やっぱりこの大阪の中に、いとかんと、
うん、
まあ、伝えるのが義務、僕らの仕事ですからね、建物目に見えまだ完成してないものをどういった理由でどういった考えで、こんなふうな形にしているかっていうのを伝えるのがね、やっぱりこうしょっちゅうやって、進めていかなあかんなっていうような感じですね、うん、
なるほど、うん、何かをこう出された時に、あ、いいですねっていう時のいいですね、もう言葉のいいですねと、うん、その時の表情がどうなってるのか、うん、ちょっと一瞬間があったなとか思いつつも、はい、あの表情はとか、
うん、
いろいろこう要素が重なっていくと、そのいいですねはもしかしたらっていうふうに思ったりもするでしょうし、
そうですね、
いやこれこそ、うん、いやちょっとなと言いながら実はしめしめと思ってもらって、
うん、
でもそう素直にこうこれで行こうと思ってない、
うん、
なかなかそう言えないみたいなところもあるかもしれません。人それぞれの反応もリアルにその場で伝えるからこそやはりいろいろあるんだろうなというのもなんとなく今こうその場面を想像してみると分かる気がするのですが、
うん、
事務所を開かれ、そして、歩み出していった時の、まあ、これも変な聞き方ですけど、想定内と想定外とかがあったとしたら、うん、何がありましたかね。
まあ本当に建築が好きで、ずっと、昔は製図マンでしたけどね、製図マンに向かってたい、うん、と思ってたんですけど、うん、独立するとやっぱりそのお金の面とかで、ね、はい、税金も含めて、あるいはそういうなんていうの、事務所を運営するために、しなければならないことっていうのは自分の体の半分ぐらい使っちゃうんですよね、
うん、
だからもしかしたら、どこかの設計事務所に勤めて、
うんうん、
デザイン部長ぐらいでですね、
ほうほう、
設計部長ぐらいで図面をやってる方が、うん、面白かったんかな、
分かってないなとか言いながらこうやるんだとかっていう感じ。そうか、むしろあやっぱりっていうのは何かありましたか、独立されて。
ああ、そうですね、そのやっぱりお金回していくのがね、うん、大変でしたね、
うんうん、そんな中でもこう、うん、空堀という場所に根を下ろしていくのが、うん、この建築家としての何て言うんでしょうね、その独立以降の割と大きな軸あるいは柱みたいになっていくと思うんですが、うん、
はい、
それは先ほど少しおっしゃっていたお城の話だとか、はい、あるいはその日本文化っていうものと少なからず影響が、
うん、
あるいは関係が
そうですね、
ありそう、
現代建築もこうやってたんですけど、コンクリートで、うん、もうまさに大天院コンクリート打ちっぱなしですけど、
はいはい、
こういうふうな住宅もね、うん、設計しました、うん、でその時にはそういった、今使われてる材料で、日本文化を表現できないだろうかというふうなことをね、
うん、
常に、頭の中に入れて、うん、やってました。全部引き戸のね、住宅とか、コンクリートの住宅の中に、土間の空間、大きい土間の空間を作ったりね。
なるほど、
うん、そんなことをしながら、僕ら日本で生きてきて、実は体の中もう日本文化でいっぱいなはずなんですね、うん、でそれを、他の国の文化とか、うん、新しいものとか、うん、ああいうふうな、実は歴史のないものをに飛びついて、
うん、
で例えば室内環境の問題、
はい、
アトピーのこととかね、
はいはい、
まあ、原因わからんのもたくさんあるんですけど、そういうふうなのを引き起こしてるのは、うん、目の前の新しいものに飛びついたがためかもしれないですね、
うん、
昔からずっと、1000年の歴史のある日本建築、
うん、
ずっと体験しながら、
うん、
少しずつ 進化してきたような日本建築があるわけですね。でそこから学ぶべきなのに、目の前の新しい便利なもの、に飛びついちゃうわけですね。だからその日本文化、日本建築っていうのを、取り入れながら、建築をやっていこうというふうなことを、思いました。
なるほど。そして金堀に取り組んでいく話を次の、回にお伺いできればと思いますが、この六原さんの建築家人生をこう歩みの歩みを進めていったその過程のことで、もし、印象的だった、先ほど本の話が出ましたし、あるいはいろんな、作家さんのお名前も出たかと思います。この当時の六原さんの人生をですね、追体験しようと思ったら、はい、こんな本や映画やあるいは街の風景がいいよっていうおすすめをぜひご紹介いただければと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、あの歴史小説のお話が、出ましたので、僕はもういろんな歴史小説読んでて、司馬太郎先生の、本ですね、これもうどれを読んでも面白い、分かりにくいのもあるんやけど、ほんま司馬先生が好きですね。これを一つおすすめして、ということにして
もし迷ったらこれがいいんじゃないかっていうのはありますか。
で、自分自身で、迷った時はですね、16の話という本の中に、これ短編エッセイなんですけど、21世紀に生きる君たちへっていうね、短い文章があります、でこれを読むとね、こうやる気が出る、短い文章なんでぜひ
私も読んだことがありませんので早速手に取ってみたいと思います、今回六原正和さん、六原新建築研究室の、代表、建築家でいらっしゃいますが、にお話を、伺いました。住民に託すことという大きなテーマの中で、建築家となる道のりについてお話を伺いました。その後、建築家となった後、関わっていく、深めていく唐堀との関係を次の、回でお伺いしたいと思います。聞き手は大手に寺町クラブの山口が務めさせていただきました。六原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。